ここからは私アキと
河合が
カーリングについてお話ししたいと思います。
はい。
まあ私たち2人だけでしたらなかなか難しいところも
体験はしてみましたけど拉致が開かないと思います
、はい。今回はお二方ゲストをお迎えしております。
はい。
まずはナヤロカーリング協会事務局長の松田真嗣さん。
はい、松田です。よろしくお願いします。
そして同じく事務局の佐藤由衣さんにお越しいただいております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。まずこちらのカーリングのルールについてお尋ねしたいと思います。
はい、
はい。
カーリングって何人くらいからチーム編成というのはなるんでしょうか？
競技自体は1チーム4人でやることになります。役割が4人決まっていて、まあ、最初に投げる人から4番目に投げる人まで、あとブラシで吐く人はまあケースバイケースにはなるんですけども、固定で決めて吐く力が足りないともうみんなで助け合いに行って4人で吐くっていう場合もあるんで、まあ基本は何人か固定してっていう感じになりますかね。何投目に誰が投げるっていうのだけは順番守らなきゃいけないってことになります。
なるほど。ストーンの数っていうのは何個ぐらいなんですか？
1チーム8個ということで決まってまして、1人2投ずつ投げることになります。で、相手と自分とで合わせて16個をハウスと呼ばれる円の中にどれだけ多く近くに寄せられるかってことで競い合うっていうゲームになりますね。
点数の数え方っていうのは、
ハウスと呼ばれる円の中心に近いストーンの数を数えていく形になります。
相手の石よりも近くに自分の石が何個あるかで点数に、なんか図がないと説明しづらいんですけど、あの円の中に石がどっちが近いのかっていうのを見て、わからなければ、計測する専用の機械があるんで、それで測りながら、まず一番近い方の色を決めるんですよね。
いや、私はね全く知らなかったんですけど、
はい、
アーチェリーのように、
あ、はい、
真ん中にあるのが点数が高くて、
はい、
だんだん点数が低くなって合計して得点になるのかなと思ってたんですけど、
あ、
はい、違うんですね。
違うんですよね。中心に近い方の色が、まあ、数入ってる分だけ点数になるっていうことになりますね。
はい、あの1エンドだけの点数を見ると必ずどちらかのチーム0点ですよね。
はい、
あれは、
これは決まりで1対0の時もあれば、まあ、最高で8対0っていうケースもあるんですけど、
最高は8点
そうです。石が、そうですね、自分のチームの石が8個しかないので、まあ、8点以上は入らないんですけど、
なるほど、
まあ、8個入るってことはもうほぼ奇跡に近いと
思いますか。そうです
よね。そんなに見たこともないという神業ですね。
先行後攻とかの決め方っていうのもあるんですか？
はい、一応公式ルール上はちゃんと決まったやり方が、まあ、つい最近のルールにはなるんですけど、試合の前に、各チームがそれぞれ1投ずつ投げるんですけど、 LSD っていう風に呼ばれてるんですけど、1つ投げて、まずそれが円に近い方が先攻か後攻か決められるっていう選択権がもらえる。一般的には、まあ、じゃんけんだったり、コイントスだったりっていうのが多いですね。
ナヤロではどっちが多いんですか？
ナイロはですね、ローカルな大会なのでじゃんけんです。
これって先攻と後攻どっちが有利？
もう完全なる後攻有利な競技だと思うんですけどね。まあ、交互に1個ずつ投げていくんですけど、まあ、最後に投げる石を持っている人がその一番真ん中に止めれば必ず点が取れるという競技になるので、
はい、
そのさっき言った的によって点数があるわけではないので、より近くに寄せた方が点数になるっていう関係上、一番最後に投げる人はやはり真ん中が空いてれば真ん中に止められるチャンスがあるってことで、かなり方向が有利な。
なるほど。
まあ、ただと1エンド目に点を取ったチームは次のエンドでは先行になるっていうルールもあるので、ずっとエンドで勝ち続けていればずっと先行っていう形になってきます。
なるほどね。
そのエンドっていうのは大体何回くらいなんですか？その一試合では。
一試合は10エンド10回、大体2時間半ぐらいかかるんですけど、一般的にこの辺でやっているような大会だと、まあ、大体が6エンドっていうぐらいの数字の、
この前の大会は6エンドでしたね。
そうですね、はい、6エンドですね。それ以上長くなると時間がかかってしまうっていうことで、1日にまあこなせる試合数も決まってきちゃうので
野球のように例えばコールドゲームみたいなのあるんですか？
はい、一応カーリングではコールドとは言わないんですけど、はい、まあ、最高で8点しか取れないっていうこともあって、最後の エンド、まあ、10エンドのゲームをやっているとするならば9エンドの時点で8点差以上差がついてれば、まあ、9点ついてれば、
はい、
まあ、実質上点数全部
1が入っても
逆転できない、
ははは
そういう時は自主的に負けを認めるっていう、マーリングって意外とですね、なんか紳士のスポーツってどこかで呼ばれていてですね自分で負けを認めなさいっていうところが、
あ、そうですか、
実はあってですね、
そしたら負けを認めなければ10エンドやってもいいということ、
勝てないのにやることはそこはマナー違反ということになって、そう、紳士的スポーツじゃないよっていうふうに言われるだけで、
はい、
多分やってもいいんだと思うんですけど
なんか暗黙の了解みたいな、ま
あ、そうですね、はい、周りの目は厳しいです。
うそうですね、あのストーンっていうのも結構重そうですけど、
はい、
あれは何キロぐらいあるんですか。
1個20キロぐらいですね、大体。
持ち上げるっていうのはなかなか力がいるということですよね。
はい、
ボーリングなんかですとね、
はい、
マイボールとかマイシューズとかって自分の持ち物で、うん、はい、やるっていうケースありますけど、はい、カーリングの場合はどうなんでしょうか。
靴ですとかブラシであれば自分のものを持ってる人はいますが、はい、ストーンについては一個一個がとても高価なものなので、はい、なかなか個人で持ってる人はいないですね。はい、
ああ、なるほど、
はい。
そうするとそのホールの備え付けっていうことになるんでしょうかね。はい、
さて、そんなストーンを履いてるとき、結構選手の皆さん、まあ、いろいろ掛け声をしてるかと思いますが、はいはい、あれは意味があって言ってるものとかっていうのもあるんですか。
そうですね、選手によっていろいろだと思うんですけれども、イエスとかスイープとかヤーとかヤップとかそういう風に言ってるのは、こう一生懸命ブラシで氷を吐けという意味で、ノーですとかウォーとかそういう風に言う掛け声は吐くのをやめてくださいっていうような意味で使っています。あと他にも数字で1とか2とかいろいろ言ってるんですけれども、それはストーンが止まりそうな位置を教えて、スキップっていう司令塔がいるんですけれども、その人たちに伝えるために使っています。
吐くことでこれは滑るようになるんですか。
基本は滑るようになりますね。吐くことによって滑らかにして石がより遠くに滑るように。
ストーンにブラシがぶつかったりしないんでしょうか。
以上、ぶつかっちゃうと反則になっちゃうので。
反則ですか、
はい、
公式の大会には審判が必ずつくんでしょうか。
はい、審判はつきます。つくんですけど、セルフジャッジが基本というか、はい、その試合の中では審判が入っている場所なんていうのはないんで、審判外見からでしかちょっと見れないっていうのがあるので、で、あの疑わしいような行動を取った時には審判に声をかけるっていうようなスタイルになってますね。まあ、ズルをする人が基本いないという過程の中での競技にはなってますね。
道内のカーリング施設と協会っていうのはどんなところにあるんですか。
カーリングの協会っていうのは北海道内で全部で15協会あるんですよね。まあ、僕たちのいるナイロは道北っていう場所にあたって、で道北は、ナイロの協会と標津協会とあと稚内協会って3つしかないんですよね。まあ、他行くと札幌県の道あたりは茂瀬牛町にもありますし、南富良野町、あとは大きく札幌ってことで、なってますね。でそういう15協会があって、うん、皆さん大体施設を何がしらの施設を持ってるってことになっていて、うん、
全道各地でカーリングっていうのを行われているんですね。
そうですね、はい。
北海道だけでもカーリング人口っていうのは今どのくらいなんですか。
今ですね、北海道カーリング協会っていうのが、まあ、僕たちの上の協会であるんですけども、そこに競技者登録っていうことで登録している人数がですね、今1300人弱ぐらい。これとは別に北海道で競技をメインにしてやらない人たちは地元で多分カーリングをやられてると思うので、そういう人を含めると多分2000人は超えるかなとは思うんですよね。
結構いるんですね。まあ、カーリングですからスキーみたいに手軽にやるっていうことはないですもんね。
そうですね、
やっぱり競技をやるっていう前提で始めますよね。
は
い、
講習会だの、
はい、
まあ、競技がメインというか、うん、競技目的にって始められる方が多いですかね。
そうですね、
はい、
結構この歴史っていうのは古いんですか。
カーリング自体は古いですね。 スコットランド地方で、まあ、イギリスの方でってことになっていて、はい、何世紀なんでしょう、ちょっとよくわからないんですけど多分相当前から
結構、
はい、
古い歴史があるんですね。
そうですね。このカーリング自体のルールができたのは多分カナダにそのカーリングクラブができてからっていうことで、はい、まあ、カーリングやってたのはちょっと違う場所なんだけど、
はい、
ルールを決めたのはカナダだっていうような言ってましたね。
そうですか。オリンピックで日本が活躍した頃からの記憶しかないですけど、
はい、長野オリンピックですかね。
長野からですかね。
あの正式種目にやったらそうですね、長野オリンピックからですよね。日本自体のカーリングもあのどこの協会でも設立記念イベントってあるんですけども、30周年とか35周年とかっていうのを聞くので、多分そんなに古くはないかなとは思うんですよね、はい。
まあ、それでもやっぱり30年前ぐらいからはやっているということですね、はいはい、新しいスポーツということですね、割と。
そうですね、日本で見たらもう 割とというか新しいスポーツになるんです
ね。
今年のナヤロでの大会の予定などを教えてください。
はい、12月15日から17日までの3日間で第6回北海道ミックスダブルスカーリング選手権大会というものがあります。
こちらはどういう大会なんですか？
これは普通のカーリングとは違って男女1名ずつで行われる形式のカーリングになっていて、ルールもまた異なってくるんですよね。自分で投げた石を自分で起き上がって吐きに行かなければいけないっていう、う
ん、はい、
大変そうですね
専用に吐いてくれる人がいないので自分の石は自分が責任を持つみたいなそんな感じになるんです。
その他にも大会とかは？
はい、あの北海道の大きな大会はこの一つしか今シーズンはないんですけど、僕たちのナイロ協会が主催で毎年3月の終わりの土日になるんですけど、ピアシリカップカーリング大会っていうのを今年は、23、24を予定で、一応全道各地の、カーリングをやっている方にご案内をして、集まってきていただいてチャンピオンを決めるっていう大会になってますので、ぜひ来ていただければなというふうにも思います。
はい、
ぜひ皆さん地元での大会この機会にご覧いただければと思います。最後にですね、カーリング協会としての目標とかを。
近いオリンピックにですね、ナイロから選手が出てもらえるようにですね、協会としても活動を続けていきたいなとは思ってるんですけど、なかなかメジャーなスポーツじゃないんで、まだまだ皆さんに認知してもらってない部分が多くてですね、まあ、いろんな部面で各方面にご協力いただかなきゃいけないっていうことも多いんですよね。カーリングが普及できるような活動もしていきたいですし、先にはオリンピック選手がぜひともナイロから出てくれればというふうには願ってるところですね。はい、
ナイロ市内からも大会の方も上の方に結構行っておりましたよね。
はい、おかげさまでジュニアの部門ということで上位に顔を出せるぐらいまでにはなってるんですけども、それでもやはり同じ年代強いチームがあるもんですから、なかなかそこの壁が破れないで、まあ、上位には入賞するんですけどね、なかなかその先に行けないっていうような現状もありますので、次の世代にはぜひ期待をしながらですね、教えていきたいなと思ってるところですね。
これからのナイロの選手どういうふうに成長していくのか、私たちも楽しみなところです。
はい、ぜひ頑張ってください。
はい、
はい、本日はナイロカーリング協会事務局長の松田真嗣さん、そして事務局の佐藤優さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ではここで12月のイベント情報をお届けいたします。あきさん、お願いします。
幌延町で12月16日日曜日、トナカイホワイトフェスタ。ナイロ市で12月15日土曜日、ナイロピアシリジャンプ大会。12月16日日曜日、吉田杯ジャンプ大会。12月15日から17日まで、北海道ミックスカーリング選手権大会。12月23日日曜日、全日本コンバイント競技大会。音威子府村で、12月25日から27日まで、全日本クロスカントリー大会。種別市で、12月25日から26日まで、朝日ノルディックスキー大会など数多くのウィンタースポーツ大会が開催されます。 テシオ川物語。この番組は毎月最終金曜日午前11時からと、再放送を翌日曜日午前9時からテシオ別にぎわい創出協議会の委託で FM ナエロエアーテシの制作でお送りいたしました。なおこの番組は Facebook 版テシオ川物語に随時更新されますので、ぜひご覧ください。来月もエアーテッシがテショウ川流域のどこかに出没します。今度はあなたの町へお邪魔してもいいかな。
いいとも。